皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、12月28日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、ああバレちゃったというお話です。バレちゃったですね。ツイッターのですね、さまざまな情報公開、特に今日は、コロナですね、この情報公開が行われました。いわゆる陰謀論と言われるものがほとんど真実だったということがはっきりしたわけであります。イーロン・マスクが言っていた通りでありますね。で、同時に興味深いのはですね、 FBI、CIA、それから国防総省、それからバイデン政権が直接ですね、その世論の操作を、ツイッターを通じて行っていたことがはっきりしたわけで、特にその、情報機関とか軍がですね、やってた秘密を暴露して、しかし情報機関も軍もですね、反論をしないし、それから普通の時にこんなことやったらイーロン・マスク殺されるだけですよね。で、元職員たちもなんか黙りこくってますよね。そんなことはないとか、イーロン・マスクの陰謀だっていう人いませんですよね。ということは全部掃除が済んでんだと思うんですね。軍の方も情報機関も、それから、ツイッターの、社員たちですね、元社員も含めて関係者は全部掃除が済んでて、だから全部クリアになったんで発表してんじゃないかなと思うんですね。ですからもうすでに水面下で大掃除は、ツイッターについては情報機関軍はかなり進んでいたんじゃないですか。で、だからこうやって普通に何気なくその情報公開しても大混乱にならないと、こういうのがやっぱりその、私はその、おとり捜査でなければできないところだと思うんですよね。いきなりなんかその取り物でですね、その方どもその世論を操作した悪党であると、神妙に立せと火付盗賊改ための長谷川平蔵みたいなことやるとですね、大立ち回りになりますよね。で、ものすごい犠牲者が出かねませんので、そのおとり捜査をやって何気ないふりをして、みんなをこう驚かせないようにしながら、裏で全部しょっぴいちゃうと、しょっぴいちゃって、で、脅威がなくなってから本当のことを公開すると、あ、なるほど、おとり捜査ったらこういうふうにやったら、犠牲者が出ないでね、平穏無事に、正常化に行われ正常化が行われるんだなと、今しみじみとこう見てるわけであります。ですから、そういう意味で言うと、この偽情報を流したっていう部分もですね、意図的にね、トランプ側が流させた分と、それから彼らが欲に駆られて、ディープステートとして流した分と、おそらく両方あるんだと思うんですね。で、おそらく今回はその彼らが独自に流した分ですね、言ってみると、ディープステート側の利益のために流した情報の部分で、多くの取り物が水面下で行われていたんじゃないんでしょうかね。で、これやっぱり読むとですね、その内容を皆さん読むんだと思いますけども、ツイッターは本当に深く軍と関係してたってことが分かりますね。軍と言いますか、情報機関と関係したことが分かりますね。昔からその Google とか Facebook、Twitter の後ろに軍がいるという話は、もう噂話としてよくありましたよね。特に Google なんかできた時は、広告が全然ないんで、じゃあ金どうやって稼いでんのと、いや、軍が後ろにいるんだと、最初から言われてましたもんね。で、私はその Twitter を深くやることで、これで関係者一網打尽にできるんだと思うんですね。そうすると、ツイッターもフェイスブックもグーグルもアマゾンもみんな同じ穴の無人だから、同じ人がおそらく担当してたんじゃないかと思うんですよね。だから、あとその一番のね、政府側の悪党たち捕まえれば、あとは別に各社捕まえるのは簡単ですもんね。だから、まずツイッターで深く掘り下げて、関係者全部と捕まえて、あとはそれで、あとは横に広げるだけというような作戦なんじゃないかなと、見ていてそんな感じはするんですけどね。でも、ワクチンのこととかね、コロナのこととか本当のことがどんどんバレてくると、 いや政府の言ってたことを信じた人はまあ腰が抜けちゃいますわね。それだけじゃなくて怒り出しますわね。どうしてくれるんだと。まあ言ってみれば戦争状態なんですよね。前から言ってるようにその2020年の選挙のその前です。2016年の選挙の時から不正選挙があって、まあこれで2017年ぐらいには関係者を一回全部、一回で50人ぐらいですか、主だったメンバーとっ捕まえんですね。で白状させたり、あるいはその寝返らせたりして、手駒として使ってって、で2020年の選挙では大変なその違法選挙やると、もうこれは網を張って待ってたと。で案の定やったと。でこっから、まあ、さらに大きな逮捕っていいますかねをするわけですけども、まあ、そのこの成り立ちっていうのは、言ってみれば2020年の選挙はアメリカのトランプが出した大統領令139487かなんかそんなやつですよね。あの外国干渉の選挙に関する、大統領令ってありますよね。あれなんだと思うんですね。でですからその中国を含む、まあその中国といった場合習近平かどうかってことはよく分かんないんですけども、あの中国を含む外国、まあヨーロッパ入ってますよね。バチカンなんかも入ってて、イタリアも入ってて、外国が関与して不正選挙をやったと。で彼らがその支援していたのがバイデン政権だから、言ってみればバイデン政権は外国によるアメリカの乗っ取りであるという、こういう構図が書けるわけですね。アメリカによる、アメリカを外国が乗っ取った、それがバイデン政権であると。そうするとこの国民の犠牲を避けるために、本来のアメリカ政権は、アメリカの政府は亡命政権となって、アンダーグラウンドに潜ったと、まあ、具体的にはフロリダ行ったってことですかね。でそこに潜って、でその、この外国政府の討伐を陰からやっとったと。しかしそれもさっき言ったように、あの正面から戦うと、大変な犠牲が出かねないんで、おとり作戦によって、偽装作戦によって、隠蔽作戦によって裏で全部やってたと。表向きはこの外国の占領政府が普通の政府であるかのように見せて、しかしさまざまなヒントを与えて、これがいかにねデタラメであるかっていうことを分かる人には分かるヒントを与えて、だから世論の中核と申しますか、そのオピニオンリーダーですね、ものの分かった人、よく彼らは分別のある人って言いますけども、分別のある人には正確な事態が分かるように物事を進めていったと。で今回のツイッターのようにオールクリアだと、オールクリアになったら全部バラして解体しちゃうと、まあそういうようなオペレーションをずっとやってたんじゃないかと思うんですね、これね。で外国政府ということになりますから、これはもう侵略ですよね。ただ単なる選挙違反事件ではなくて、外国による侵略であって、その侵略政府にの攻撃によって多くの人たちが、まあ、ワクチンとかウイルスで傷ついたという、こういう構図になっていくわけですね。まあこれはすごいなんか構図だと思いますけどね。まあ、ですからこう、まあ、あの世論操作全てそうでありますけども、こういうなんか大きな仕組みでやってるっていうことになりますとですね、世界中にこの影響は広がると思うんですね。日本もヨーロッパもですね、中国ももちろんね、あちこちに広がっていきますんで、でこのまあもう、FOX ニュースのねタッカー・カールソンというアンカーマンがね、1963年のケネディ暗殺は CIA の仕業だったんじゃないかと、まあ、はっきり放送で言いましたよね。60分ぐらいの番組でしたっけね、あれね。まあもうそれだから機密解除になってんだよね。実際にはトランプが全部機密解除して、ところが外国政府でありますバイデン政権がそれを公表してなかっただけの話で、まあそれがありますから別に機密解除されてるから言っても何の問題でもないし、おそらくコロナについても機密解除されてるんじゃないかと思うんですよね。ワクチンの真相とかですね、全部それ本当のことは開示されていて、でだからそれをまあ順番にこうなんか出していくんじゃないかなと、そんなふうにこう思うんですね。そうするとまあ何て言いますかね、日本も実は同じ構図なんですよね。清和会ですよね、あの裏がアメリカの戦争屋そのものじゃないですか。だからあれは小渕政権が、なんか突然小渕さんが病気で倒れたところから なんか突然森がですね、森喜朗が政権取るわけね。あれもなんか怪しげなんですよね。なんで森が政権取ったのかも、あの当時ずいぶん怪しいことだって言われましたよね。だから森政権以降の日本はまさに外国占領下の日本政府なんだよね。でもっと前を言うならば、今回のアメリカと同じでね、その19世紀の後半ですね、アメリカだとグラント大統領の頃、全然日本だとあの明治維新の頃から、日本はアメリカや日本はイギリスの事実上の植民地になっていたんだと。こっからもう言ってみればイギリスの占領下にあったんだと、もっと長く考えればね。同じ時期ですよね、日本もね、アメリカもね。それを自身をこれ覆すと。だから今回のバイデン政権の外国政権の裏側には、この150年間アメリカや日本を支配してきた外国勢力の中に、そのイギリスのですね、まあそういうディープステートのイギリスも当然入ってるってことになりますね。でもっと小さく考えると、日本だと森政権以降、いわゆる清和会内閣ですね。それから今度はアメリカの方だと、まさに、トランプ政権、あのバイデン政権ですね、これなんかもろに外国政府でありまして、まあこれはもっとたどればオバマもそうだしね、それからパパブッシュの時代もそうだし、それからクリントンがそうですよね。さらにパパブッシュ、クリントンがそうですよね。まああの頃からですね、だからレーガンの後からじゃないですか、ちょっとね、外国政府という形になっちゃって、まあとんでもないことになっちゃってるわけで、まあこれをいよいよこうひっくり返すということですから、すごく大きな話ですね。でだから日本もまさに森喜朗がですね、名前が、オリンピックの職の話で、裁判で名前出てきましたね。森とか武田とか名前出ておりますし、だから大体その安倍暗殺事件の後ね、その統一教会の話と岸信介の話が出てきたということは、少なくともこの戦後のね、戦後の日本ははっきり言って、沖縄も本土も米軍統治下だったわけですね。この終わりを意味しますよね。あの沖縄は米軍の直接統治だし、で本土は米軍の、まあ、間接統治ですね。日米合同委員会ってアメリカの方は全部軍人でしょ。だから軍人の支配なんですよ、軍人による間接支配ですね、戦後の日本はね。これを終わりにするわけですよね。それであんな芝居がかった話になってきたんだと思うんですね。やっぱさっき言ったように、こう米軍とつるんでる利権屋ってのはたくさんいるわけで、アメリカにも日本にもですね。でこれ全部排除しないとですね、あの平穏に足を抜けないわけですね。あのご承知のとおり、アメリカ第7艦隊はですね、米軍史上最大の汚職事件に巻き込まれていまして、でファット・レオナルドというですね、あの男がですね、シンガポールを舞台に一大汚職事件やっていて、実はこれは表面に言われてるだけじゃなくてね、911事件のもう手伝ったとかいう噂もあるぐらいで、アメリカ海軍の裏があったら相当ひどいと言われてるんですね。でこのファット・レオナルドがもうすぐ判決だっていう時に、あれはあそこですね、サンディエゴの家から突然いなくなっちゃって、ベネズエラに行ったって言うんですね。ベネズエラだから前から戦争屋側の拠点があるんですね、あそこね。ベネズエラは実は戦争屋側の軍の拠点があるとこですね。でそうしましたら、つい先日ですけどもね、アメリカ海軍の特殊部隊の隊長みたいな人がですね、突然家で死んでるのが見つかりましたよね。ああなんか彼らが持ってったのかななんてね、まあこれは単なる想像ですけども、思いましたけども、やっぱりなんか言われては困ることが、秘密を言われたら困る秘密をファット・レオナルドが持ってて、でこれなんかの時に秘密バレるようにしてんじゃないかと思うんですよね、で裁判なんかでペラペラ喋られても困るし、でこうどっか持ってっちゃったら、なんかその後いろんなことが起きてるような、なんかそんな感じはするんですよね。まあそれは単なる私の憶測でありますけども、まあこういうのを見てるとですね、やっぱこう確かに整理はかなり進んでると思うんですね。金融の方はもう金利上げとか全部潰れていきますから、もうこっちはあんまりね心配ないんですよ。金利どんどん上げていけばどんどん潰れていきますから、で金融締めれば当然仮想通貨の方もね潰れていきますから、あんまりここはですね、その問題ないんですね。したがってなんていうんでしょうかね、一番これから大変になってきそうなところは、まあ一般市民ですよね。 取り残されて古い体制に騙されてきた一般市民がまあ一番大変ですよね、当然ね。でもこれはいわゆる戦争なんですよ。だからやっぱり一人一人が責任持ってですね、何が起きてるかをちゃんと自覚して、で自分の考え方と行動は自分で律する、実は責任があるんですね。はい。インチキね、インチキやってんだから、そのインチキは後でね、そのけしからんっていうのは簡単で、責任取らせるのも簡単なんですが、その受けた被害に対してはですね、やっぱまあ自分が第一義的にその困難を背負ってしまうわけでありますから、ね、責任取ったって自分自身がねやっぱり傷ついたりしたら大変じゃないですか。そういう時代なんですね。だからよほどしっかりしてないと、なかなかこういう時はですね、なんか落ち着いて暮らせないという、まあ、そういう世の中だと言わざるを得ませんですね。でこういうのを見てるとですね、このおとり作戦って独特の雰囲気がありますよね。とことんその抵抗すると、とことん抵抗するんだけども、最後には蓋を開けたら誰もいなかったっていう世界でね、ツイッターがそうでしょう。何の抵抗もなく、なんか最後はあっさりと白旗あげるっていう、そんな感じじゃないですか。なんかメディアなんか、日本のメディア見てるのそうですよね。日本のメディアなんかも、いやなんか思いっきりね、アメリカ戦争屋の言うなりでしょう。それから日本の自民党だって、与党だ、野党だって、与野党ともにアメリカ戦争屋の言いなりですよね。だから日本は、例えば軍拡とか増税はですね、それは野党も OK だって言ってるけど、あれはやっぱりアメリカ戦争屋が言ってるだけの話で、アメリカ戦争屋がそれ手引いたら、いや投げ出されて終わりですよね、そんなのね。面白いなと思ってて、それからリニアなんかでやってるのは JR 東海ですよね。あれも葛西死んで安倍死にましたよね。このまま普通に進むなんて全く思えないですよね。あの会社、アメリカでリニアやるだとか、テキサスで新幹線やるだとか言って、カリフォルニアでやるだとかと言って、昔から政治工作やってますよね、アメリカでね。あんなの実に怪しい話で、私無事に済むとはあまり思ってないんですけどね。あと原発の話だって、事業者の電力会社が倒産しちゃったらですね、それ終わっちゃう話でしょ。全部絵に描いた餅ですよね。それは大きい原発だろうがですね、小型原発だろうがですね、事業者が破産したらですね、それで終わっちゃうじゃないですか。で破産というのも単に金が足りないだけなら支援ができるんだけども、スキャンダル出た時ですよね。スキャンダルが出るとですね、もう取り返しのつかない大スキャンダルが出ると、会社はねもう倒産手続きすらできないんですよ、スキャンダルバレちゃうから。そうするともう清算にするしかないんだよね。だからいきなり清算になるとか、自主廃業なんてもあれ、中のスキャンダルを消すために、隠すためにやってることですから、なんかそういう世界になってきたらもう全部終わっちゃうじゃないですか。だからこう与野党ともに、まあ、戦争や支配でしょう。でその怪しげな企業がね、なんか今ブイブイ言ってる雰囲気見えますけども、どうなんでしょうかね。これ全部おとり作戦なんじゃないですか。中国なんかはなんでね、あんな風に、まあ、コロナがあんな出てるのかよくわかんないですね。あんまり隔離やってたんで、本来ならば少しずつウイルスが変異していくのに、みんなだんだんね、その適応して今日に至ってるところが、極端な隔離やってたから、なんか言ってみると、みんなまだ免疫がついてなくて、でオミクロンでいきなりなんかすごいことになっちゃったっていう可能性もありますよね。あるいは誰かが何か撒いたっていう可能性だってないことはないわね。で今度は共産党の幹部とか著名人が随分亡くなってるようになりますから、まあ、彼ら当然ワクチン打ってんだろうから、彼らにとって一番いいワクチン打ってるんでしょうな。要するに決して効かないっていうものは打たないと思いますよ。国民には打たせてもさ、自分自身はね、効かないウイルスとか危険なウイルスは、ワクチンは絶対打たないと思うんだね、あれね。でそれがなくなってるってことは、なんかもっと大きなものが動いてる感覚がありますよね。で法輪功ありますよね。法輪功を弾圧したのが、始めたのが江沢民じゃないですか。で江沢民死にましたわね。で法輪功は共産党員だけでね、よく効くんだって言ってるんですね、今回はね。その共産党員がよく死ぬようになってんだって、なんか不思議なこと言ってますよね。それからこの間グレートファイアウォールを作った学者が死にましたね、コロナでね。グレートファイアウォールもですね、あれ江沢民の時始めたもんですよね。江沢民死んだということは、まあ法輪功も OK になってグレートファイアウォールも消えると、そして共産党が潰れるということになる可能性だってありますよね。今までだから水面下で、オペレーションやっててね。 でこれが一気に表になったら、ああ全部終わってたなんて可能性だってあるじゃないですか。なんだかですね、これからどんどんいろんなことがバレてくんじゃないかと思うんですね。そうするとなんかやっぱり大きな芝居を見せられてた国民はですね、ああとやっぱり思わざるを得ないところは多分多いと思います。でもですね、まあもうすでに終わったものでありますから、過去の話をねが出てくるわけで、まあこれからはまあ本当にね、未来は自分たちで作っていくしかないわけでね、その辺の頭と行動の切り替えが大切だなと思いますね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ああバレちゃったということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。